皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス .nt です。2026年5月7日付のマス NT カテゴリから計22本の論文をお届けします。1本目はジャクリン・ラングさん、カタリナ・ミュラーさん、バラトワ・ジュパルバナンさんによる A New Perspective on the Rank of Mothers Eisenstein Hecke Algebra、 マズールのアイゼンシュタイン・ヘッケ代数の階数に関する新しい視点です。この論文では数論におけるヘッケ代数の階数という非常に奥深いテーマに切り込んでいます。具体的には重さ2でレベルが N というモジュラー形式のうち、モジュロ P でアイゼンシュタイン型になるものをパラメータ化するヘッケ代数の階数 R について研究しています。驚くべきはこの階数から1を引いた値があるゼータ要素の消滅次数と一致するという結果を導き出している点です。階数が2か3の時はこの一致が証明されており、これによってメレルさんとレクテュリエさんの先行研究の結果をうまく再現しています。ただ面白いことに、階数が4以上になるとこの等式が成り立たないケースが出てくるそうです。著者の皆さんはなぜそうなるのかというヒューリスティックな説明も提示しています。2本目はジェホハーンさんとサンフンコンさんによるスペシャルペリウッズ&サムノンテンパードケースオブザガングロスプラサードコンジェクチャー、ガングロスプラサド予想の特殊周期といくつかの非テンパードなケースです。この論文は数論における非常に重要な課題であるガングロスプラサド予想、いわゆる GGP 予想に挑んだものです。具体的には古典群の自己形態的表現における特殊周期と L 関数という特殊な関数の値との関係を明らかにしています。これまでテンパードという条件がある場合は研究が進んでいましたが、そうでない非テンパードなケース、特に余階数が高い場合は計算が非常に複雑で手つかずの領域が多く残っていました。そこに著者たちはテータ対応という強力な手法を導入し、さらにランキンセルベルグ法を拡張するという二段構えの戦略で切り込んでいます。特に驚くべきは成功群やシンプレクティック群、メタプレクティック群という複雑な群のペアにおいて非テンパードな設定でも予想が成り立つことを証明した点です。3本目はトレバー・ハイドさんによるラショナル・オービッツ・アンダー・コレスポンデンス、対応による有理的な軌道です。この論文では代数関数の算術力学という非常に興味深いテーマを扱っています。具体的にはある点の軌道の中にどれだけ多くの有理点が存在し得るかを探求しています。ここで著者は対応という概念を使っています。これはそれぞれの成分への遮影が有限かつ全遮であるような代数曲線のことです。この対応を繰り返し適用したときに無限に多くの有理点が現れるのはどういう条件のときなのかという疑問に挑んでいます。結論から言うと、票数が0の有限性生態上で定義された対応において軌道に無限に有理点がある場合、その対応は特定の例外的なリストに含まれていなければなりません。これはファルティングスの定理に基づいています。もし反復回数を増やした時に有理点が無限に存在するなら、その成分の種数は最大でも1であるはずだという論理です。特に面白いのは種数が低い斜像の分類です。4本目はクリスティアン・タフラさんによる新サバシズ・オブ・ピアテッドスキー・シャピロシーケンス、ピアテツキー・シャピロ数列の薄い部分規定です。この論文では数論における下方的規定という概念を扱っています。ある集合が次数系の下方的規定であるとは、十分に大きい全ての整数がその集合の稽古の要素の和として表せるとのことです。著者のタフラさんはこの性質を持ったまま、どれだけ要素を少なくして薄い部分集合を作れるかという問題に挑んでいます。ターゲットとなるのは非 整数の C 乗の床関数で定義されるピアテツキーシャピロ数列です。この数列は疑似乱数のような振る舞いを見せるため、数論の分野ではとても面白い対象として知られています。研究の手法としては、確率的な構成法と演習法を組み合わせています。特に花形の平均値評価や指数和の評価を駆使して、薄い部分規定が存在するための条件を証明しています。さらに生息変動関数を用いて表現関数の増え方を精密にコントロールしている点が見事です。5本目はマス NT からのクロス投稿で、チャチャワンパンダクサさんとアラム・タンブンドゥアンジットさんによるフィックストポイントリフティング&ゴーストペリオディックポインツフォーチェビーシェブポリノミオルズモデューロオッドプライムパワーズ、基礎数べき方におけるチェビシェフ多項式の不動点リフティングとゴースト周期点です。この論文では有限間におけるチェビシェフ多項式のダイナミクスを深く掘り下げています。特にある数が自分自身に戻ってくる不動点や、一定の周期で循環する周期点が法を素数からそのべき乗へと上げていった時にどのように振る舞うかを分析しています。驚くべきは、単純なリフティングでは説明できない、いわゆる退化してしまった点へのアプローチです。著者たちは2つのソース群への写像という手法を用いて、複雑な方程式を枝分かれさせて解析しました。その結果、法を事情にした段階で周期が厳密に増えてしまうゴースト周期点という不思議な存在を明らかにしています。また3より大きい素数の場合、周期点の挙動はコードタワーと呼ばれる構造によって支配されており、最終的に周期点の数は安定することが証明されました。一方で、次数が素数と等しい場合には、全ての周期点が不動点になってしまうという極端なケースがあるのも面白いところです。このようにして、チェビシェフ多項式の周期的な振る舞いを局所的な視点から完全に記述する公式を導き出しました。6本目はマス NT からのクロス投稿で、アンドレス・ベンタスさんによる AC リングコンティニュードフラクションアプローチトゥーザーアードス・ストラウス・コンジェクチャーヘリスティック・フィニートネス・オブ・カウンタレクサンプルズエルデシュ・ストラウス予想への天井連分数アプローチ判例のヒューリスティックな有限性です。この論文では、1より大きいすべての整数 n に対して、4分の n を3つの正の整数分の1の和で表せるという有名なエルデシュ・ストラウス予想に挑んでいます。特に解が見つかりにくいとされるモルデル型の素数に注目しているのがポイントですね。著者は従来の合同式を用いた手法ではなく、天井関数を使った特殊な連分数という新しい枠組みを提案しました。この手法を使うと、問題が特定の数、いわゆるソースと呼ばれるものの約数を見つけるという探索問題に置き換えられます。さらにペアによる和という定理を証明することで、条件を満たす約数が存在すれば、すぐに参考のエジプト分数としての解が見つかることを示しました。ここからが非常に興味深いところですが、著者は確率的なモデルを用いて、素数が大きくなるほど解が見つからない確率が極めて急速に減少することを導き出しました。そしてボレル・カンテリの補題を適用することで、この予想に対する判例はたとえ存在するとしても有限個しかないという強力なヒューリスティックな根拠を提示しています。実際に10の100乗という途方もない大きさの素数まで計算を試したところ、ごく浅い探索で解が見つかることが確認されました。この研究により、エルデシュ・ストラウス予想を約数探索の問題へと変換する新しい代数的な枠組みが構築され、ほぼ全ての素数で予想が成り立つという強い根拠が示されました。7本目はオレクシー・クルルマンさん、マーク・ムンシュさん、ユチェンサンさんによるスモールバリューズオブサインドハーモニック SUMS& ローガリスミックミーンズオブマルチプリカティブファンクションズです。この論文では、完全情報的関数の対数平均が一体どれくらい小さくなり得るかという問題に挑んでいます。 もともとは数論における難しい課題であるジーゲル零点問題や情報的関数の部分和がどのように符号を変えるかという点に注目して研究が行われました。ランダムな情報的関数は通常部分和が激しく変動しますが、情報性という性質だけで対数部分和を驚くほど早く減衰させることができるのかという点がポイントです。アプローチがとても巧妙で、ランダムな調和和の確率論的な分析と決定論的な機能法を組み合わせています。特に符号を反転させるトリックと局所的な補題を使い、特定の情報的な性質を持つ集合において調和和を非常に小さくできることを示しました。結果として対数部分和がほぼ指数関数的に減衰する完全情報的関数が存在することを証明しています。8本目はサリー・ギレスさんとダミアン・ジュンガーさんによる G の M コホモロジー・オブ・ピーアリック・スタインスペース P シン・シュタイン空間の GM コホモロジーです。この論文では P シン合成解析的なシュタイン空間における可逆関数の層のエタールコホモロジーを計算しています。代数的な世界では工事のコホモロジー群がねじれであることはよく知られていますが、解析的な空間ではそうはいきません。そこを著者たちは特定の滑らかな準コンパクト空間においてこれらの群がねじれであり続けることを突き止め、系統的に計算する方法を編み出しました。アプローチが非常に巧妙で、主単位の層を使ってコホモロジー群にろ過を構成しています。 P シンホッジ理論の道具を使い、プロエタール V や比較定理を駆使して P 部分を決定し、 P 以外の部分はクンマー完全列で処理するという流れです。特にドリンフェルトの上半平面への応用が薄微ですね。ブルハットティッツ建物や長平面配置の理論まで持ち出してアフィノイドのコホモロジーの性質を証明するあたりに並々ならぬ熱量を感じます。9本目はアヌップ・ビー・ディクシットさんとスニル・クマーパス・プラーティさんによるスタティスティックス・オブ・ザ・ジーナス・ナンバー・オブ・ S3XC2&D4 フィールズ S3×C2 および D4 体の種数に関する統計学です。この論文では数論における重要な不変量である種数に注目して、さまざまな数体の属でその統計的な振る舞いがどう変わるかを詳しく調べています。種数というのは分岐がイデアル類群にどう影響するかを測る指標のようなものですね。面白いのが特定の種数を持つ数体が出現する割合、つまり密度がまさになる属とゼロになる属という二極化が起きている点です。例えば二次体ではどんな種数であっても密度はゼロになりますが、三次元や五次元の数体では正の密度を持つことがあります。研究チームは3次元体と2次体の合成である6次体や2面体群の4次体などいくつかの具体的なケースを分析しました。その結果6次体や2面体群の4次体では許容されるあらゆる種数が正の密度で現れることが分かりました。10本目は安弘石塚さんによるエクスポネンシャル SUMS オーバーシンギュラーバイナリクインティックス特異な二変数五次形式上の指数はです。この論文では特異な二変数五次形式における指数和の評価に取り組んでいます。もともと二変数四次形式で使われていた手法をより複雑な五次形式の空間へ拡張しようという試みですね。五次形式の空間はコアグラーではないため解析がかなり難しいはずですが、そこを乗り越えようとする姿勢に驚かされます。著者は体の表数に依存しない評価を得るために二変数形式のウェアリング分解というアプローチを採用しました。具体的には指数和を割るスキーム上の有利点の個数を数える関数の線形結合に分解し、古典的な不変量論やアポーラ理想の性質を用いて計算しています。ここで形式のランクや分裂型を決定するためにカタレクティカントドモ変量という道具が重要な役割を果たしています。最終的に 例でない二変数誤字形式において、カタレクティカントドモ変量が例でなければ指数和はある特定の整数値で抑えられることが示されました。11本目はアダム・ブラジェクさん、ケビン・ジー・ヘアさん、エリタ・ペラントバさんによるノンエクスパンシブマトリックスベースドナンバーシステム比較大行列に基づく数形です。この論文では行列と有限の桁ベクトルからなる数形について研究しています。特に固有値が1またはマイナス1であるジョルダン細胞に注目しているのが面白いところです。空間内のあらゆるベクトルを行列のべき乗で変換した桁の和として表現できるものをフル数形と呼びますが、この論文ではその表現の最短の長さについて深く掘り下げています。まず固有値が1の場合、特定の桁セットを用いたときにあるベクトルを表現するための最短の長さが具体的にどうなるかという公式を導き出しています。さらに特定の長さを持つ表現がいくつ存在するかを生成関数の係数を使って決定できることを証明しました。次に固有値がマイナス1の場合を考えていますが、ここでもこの形がフル数形であることを示し、最短の長さだけでなく非ゼロの桁の数である重みの最小化についても分析しています。12本目は星明成さんと金井和樹さんによるマルチプリカティブ FIC フォームズオンアルゲブレイックバラエティーズアリジングフロムテインズジェネラリズドヤコビ SUMS セインの一般化ヤコビ和から生じる代数多様体上の情報的 F 字形式です。この論文では数論におけるヤコビ和の性質を代数幾何学的な多様体の構造へと結びつけるという非常に野心的な試みがなされています。具体的にはセインさんが提唱した枠組みを用いてダベンポートとハッセのリフティング定理を素数べきの積というより広い設定へと拡張しました。驚くべきはこの数論的な結果をそのまま使って完全交差として定義される多様体の上に情報的な F 字形式を構築している点です。特に多様体の中の中密な回集合が代数トーラスの構造を持っており、その群法とこの情報形式がうまく適合していることを示しています。例えば F が2の場合にはガウスの古典的な二元二次形式を再現し、 F が3の場合には既存の整数点から新しい点を生成できるような情報的な三好形式を構築しています。13本目はジチャオチェンさん、ベリンジアさん、ウェンチャオウーさんによるザローガリスミックアシンプトーティックフェノメノンフォージェネラリズドマルコフハーウィッツイクエーションズ、一般化されたマルコフフルビッツ方程式における対数全近現象です。この論文では古典的なマルコフフルビッツ方程式を拡張し、変数の数を増やしたり次数の相互作用項を加えたりした一般化された方程式について研究しています。目的はこのディオファントス方程式を持つ性の整数の解がどのように全近的に増えていくかを解明することです。まず解のある座標を二次方程式のもう一つの根に置き換えるといういわゆるビエタジャンピングという操作を定義しています。この操作によって解の家系図のような一般化されたマルコフフルビッツ基が作られます。驚くべきことにあらゆる性の整数解は基本となる初期和からこの操作を繰り返すことで到達できることが証明されました。さらに解に座標ごとの対数を取ることで対数的な構造として分析しています。14本目はウルシタパルさんによるザ・トップコホモロジー呼ぶプリンシパルコングルーアンスサブグラップスオブスペシャルリネアーグラップスオーバーユークリディーンナンバーリングスユークリッド数間上の特殊線形群の主合同部分群の最上位コホモロジーです。この論文ではユークリッド数間上の特殊線形群における主合同部分群の最上位コホモロジーについて研究しています。具体的にはある自然な写像が同型になる条件を調べることで最上位コホモロジー群のランクを計算しようとしています。ここでボレルセーレ総対性という強力な道具が使われていて、シュタインベルク化群という概念が登場します。 著者は行列式に関する特殊な単体的副体というものを巧みに構築して、その連結性を証明することで結論を導き出しています。驚いたのは、以前の手法で使われていたバイコフスキーの表示をあえて避けることで、より幅広いユークリッド数間に結果を適用できるようにした点です。15本目は、ニアン・ホン・ジョーさんによるシータ・ファンクションズ&トランスフォメーションズ・オブ・バイラテラル・ベーシック・ハイペルジョメトリックシリーズ、テータ関数と量速基本長期化級数の変換です。この論文では、量速基本級級数におけるテータ関数を用いた新しい変換公式が導き出されています。もともとの目的は、マッキントッシュさんが提示した級級数の全近的な変換に関する予想を解決することでした。特に2つの級数の小が単位円上の有理点に近づくときにシンプルな閉経式を持つという非常に興味深い性質に注目しています。著者は、一般化された両側級級数と多重級級数を導入し、級二項定理やテータ関数の性質を駆使してアプローチしています。特に二次形式を用いて多重級級数を定義することで、両側級数とテータ関数をうまく結びつけた点が見事ですね。その結果、マッキントッシュさんの予想の一つを完全に証明し、もう一つの予想についても部分的な証明に成功しています。16本目は、マリオーニ・アロニアさんとエリック・ティー・モートンセンさんによるアッペルファンクションプルーフズ・オブ・リセント&オールド・モック・シータ・ファンクション・アイデンティティーズ、アペル関数を用いた最近および過去の片木テータ関数高等式の証明です。この論文では、片木テータ関数に関する3つの高等式に新しい証明を与えています。具体的には、ラーバンさんとムコパディアイさんが最近発見した2つの高等式と、以前から知られていたワトソンさんの高等式が対象となっています。面白いのは、これらの高等式を単なる個別の事例としてではなく、もっと大きな理論的な枠組みで捉えようとしている点です。著者の方々は、これらがラマヌジャンの失われたノートに記されていた十次や六次の片木テータ関数の高等式と似ていることを示そうとしています。証明の手法としては、アペル関数とテータ関数の性質をうまく利用しています。まず、片木テータ関数をアペル関数の形に変換し、特定の定理を使って整理した後、テータ関数の小の和に置き換えるという流れです。17本目は、ジ・ウェイスンさんによるオンアポリノミアルインボルビングクオッドラティックレジドゥーズモデューロプリムズ、素数を法とする平方常用を含む多項式についてです。この論文では、基礎数を法とする平方常用を使って定義されたある特別な多項式について詳しく研究しています。一見すると複雑そうな多項式ですが、これを1のべき値で評価したときに、一体どのような値になるのかを突き止めることが目的です。アプローチとしては、ガロア理論や二次体の性質を巧みに利用しています。特にルジャンドル記号や虚二次体の類数という数論の重要な概念を組み合わせて、多項式の値を導き出しています。特に面白い結果として、1の原子十乗根でこの多項式を評価した場合の話があります。どんな原子十乗根を選んでも、その値はその素数に対する5のルジャンドル記号と一致することが証明されました。単純な記号に集約されるなんて、数論らしい美しさがあってワクワクしますね。最終的に、素数がどのような合同条件を満たすかに応じて、多項式の値を決定する一般式を導き出しました。18本目は、スリニバさん、S ・アイアンガーさん、アヌップ・クマールさん、デバドリタ・サハさん、アムルサブリーさんによる A シンセシス・オブ・ヒドゥン・サブグラップ・クォンタム・アルゴリズム&クォンタム・ケミカル・ダイナミクス、量子化学動力学と隠れ部分群量子アルゴリズムの統合です。この論文では、量子動力学のための一般的な形式化について述べています。驚くべきことに、 この枠組みを使うと、ドイッチやショアのアルゴリズムといった有名な量子アルゴリズムの多くを一つの共通した形式として包摂できるそうです。さらにテンソルネットワークに基づいた従来の量子動力学へのアプローチもこの枠組みの中に組み込まれています。単に計算手法をまとめるだけでなく、量子アルゴリズムと自然界で起こる量子現象の間に共通点があることを明らかにしているのが面白いところです。例えば生物学的システムや材料科学でよく見られる水ワイヤー系における陽子の相関挙動が、なんとショアのアルゴリズムの構造と並行していることを示しています。19本目は CSLG からのクロス投稿で、トモキ・ミハラさんによるピーアディックマニフォールドラーニング&ベンチマークタスクスフロムインパーシャルゲームズ普遍ゲームからの P 身多様体学習とベンチマークタスクです。この論文では P 身空間の閉部分集合を有限のサンプルデータから推定するための新しいフレームワークである P 身多様体学習が提案されています。きっかけとなったのは NIM のような普遍ゲームです。こうしたゲームのグランディ数は P 身的に連続な関数として振る舞うことが多いそうですね。そこで小数のサンプル点だけが与えられたときに、連続な P 身関数の0点として定義される勝ち目のある位置などの集合をどう推定するかという課題に取り組んでいます。これはおなじみのユークリッド空間における多様体学習を P 身数の世界に持ち込んだような試みで、とても斬新なアプローチだと思います。具体的な手法は2段階です。まず P 身ベクトルの効率的な処理のためにP 身 KD トライというアルゴリズムを導入して近傍探索を高速に行います。20本目はマスドット AG からのクロス投稿で、ジュリータ・ベニエさんと竹彦安田さんによるザ・ MCK コレポン&ローカルハイツ・フォー・ワイルド・バイタメ・スプリット・メタサイクリック・グラップス野生的な性表数における分割メタサイクリック群の末系対応と局所高さです。この論文では代数幾何学の刺激的なテーマである末系対応を正表数の世界という非常に手強い設定で考察しています。具体的には群の位数と体の表数が共通の素因数を持つ、いわゆる野生的なケースを扱っています。通常正表数がない穏やかなケースでは、小多様体の分解能のオイラー表数は群の強弱類の数と一致しますが、野生的なケースではそうはいきません。著者たちはモジュライ空間上のモチーフ積分という高度な手法を使い、スタック的な局所高さ関数である F 関数を導き出しました。驚くべきはストリンジーオイラー数は群だけでなく、選んだ表現によっても変わってしまうという点です。バティレフの公式がここでは通用しないことが示されており、正表数の世界がいかに予測不能で面白いかを感じさせます。21本目はマスドット CO からのクロス投稿で、プルバ J マカディアさん、マヘシュ M ジャリアさん、プラシャント J マカディアさんによるエナジー&バーテックスエナジーオブモディファイドディビジャープライムグラフズ修正約数素数グラフのエネルギーと頂点エネルギーです。この論文では数論から導かれるグラフのスペクトル特性、つまり行列の固有値などを分析しています。対象となっているのはある性の整数 N の約数を頂点とする修正約数素数グラフというものです。このグラフの面白いところは頂点1に自己ループがあるという点ですね。著者の方々はこの自己ループがある場合にどうやってエネルギーを定義すれば数学的に整合性が取れるかという課題に取り組み、頂点エネルギーという概念を一般化しました。具体的には行列のクロネッカー積やスペクトル分解という手法を使って、グラフ全体のエネルギーと個々の頂点がどれだけ寄与しているかという頂点エネルギーを計算しています。最後はマスドット CO からのクロス投稿で、マクシミリアン・ゴルスキーさん、ケビン・ヘンドリーさん、トニー・フィンさんによるザ・アード・スポサ・プロパティ・フォー・プライム・レングス・サイクルズ・フェイルズ・アンド・ビヨンドです。 この論文ではグラフ理論におけるエルドシュポーザ特性というある種の構造がどれくらい効率的に集まっているかという性質について研究しています。特に素数の長さを持つサイクルに注目したのですが、驚いたことに平面グラフに限定したとしてもこの特性は成り立たないことが証明されました。さらに研究チームはより一般的な密度の条件についても調べています。下限密度がゼロであるような数の集合を考えたとき、その長さを持ちサイクルを対象にしてもやはりこの特性は得られないということです。またコーラスと呼ばれる補集合にいくらでも長い連続した整数の列が含まれるようなさらに緩い条件についても検討しています。この場合斜影平面上のグラフという少し広い範囲で考えてもやはりエルドシュポーザ特性は成立しませんでした。さてさて、今日は数論や代数幾何学からヘッケ代数、ダングロスプラサド予想、さらには P 進解析やグラフ理論までかなり濃い内容を駆け抜けました。非常にエキサイティングな時間でしたが、皆さんの知的好奇心を刺激する回になっていれば幸いです。それではまた次回お会いしましょう。